天のエルサレムを待ち望む本当に壮大な賛美歌であったなと心から感謝を持って共に聞かせていただきました。聖書の御言葉に戻りたいと思います。ローマ人の手紙の12章、今日は15節に焦点を当てたいと思います。いかがでしょうか。皆さんで、 CS のお友達もみんなでここを読んでみましょう。そして短いところですし、分かりやすいところですから、今日はここを暗記したいと思います。はい、よろしいでしょうか。ローマの手紙 12-10を1-3、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。簡単ですね。ローマ 12-15 と印象までついでに覚えましょう。もう一度読んでみましょう。3、はい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。ローマ 12-15。 はい、今度は何にも見ないで言ってみましょう。ごめんなさい、皆さんを教会学生と扱いするようですけれども、今日は皆さん CS と一緒ですからね。皆さん CS になったつもりで、 1-3、 喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。ローマ 12-15。 はい、もうこれだけ覚えれば今日はもう終わりで、さよならしてもいいぐらいでありますが、先週は、同じ場所ですけれども敵を愛するという場所、そこに焦点を当ててお話をいたしました。今日はお互いクリスチャン同士の枝として、私たちが互いに愛するということ、帰り道ということを3つの角度から15節と16節、この2箇節に焦点を当てて共に学ばせていただきたいと思います。本当は13章に行こうかなと思ったんですけれども、今日はプレアフェロシップデーの序論的な意味もありますので、もう一度12章にとどまることにいたしました。で、ここで3つのことが言われていると思います。クリスチャン同士の交わりの中に、第一は共感、今読みましたところであります。共に感ずるということであります。私たちが喜ぶ者が枝の中にいるならば一緒に喜びましょう。悲しむ者があるならば一緒に悲しみましょう。お互いの感情を一つにする、共感をするということであります。で、共感ということは、同じ体の枝でありますならば自然な感情であります。例えば誰かが指に怪我をしたといたしましょう。もちろん痛いのは指なんですけれども、指が痛いとともに、もうその痛みというものが全部他の指にも伝わってまいります。全身が痛んでまいります。歯の痛みを経験なさった方もあるかもしれません。確かに痛いのはこの歯の底の虫歯の部分かもしれませんけれども、もうその部分が痛いと、もう体全体が痛くなってまいります。パウロはこのようなことを第一コリント12章の中でこういう表現で表しています。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。こうした感情というものは、いわば自然の感情であります。けれどもパウロはそれだけではなくて、自然からもう一つ進んで、ことさらにと言いましょうか、心遣いを持って喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいということを強調しているわけです。ですから自然の思い以上に、ことさらに他人の喜びを素直に自分の喜びとして受け止めること、ことさらに泣く者に近づいて、その悲しみを自分の悲しみのように取り上げて、時間を使い、心を使って共に嘆くことで、本当のキリスト者としての愛を表しなさいと強調しているわけであります。で、私たちは喜びということと悲しみという二つを取り上げていますけれども、どっちが難しくてどっちが優しいか、まあいろんなそれぞれによって違いはあるでしょうけれども、教会の指導者であったクリソストムという人がこう言っています。 喜びを共にする方が難しいと言っています。ちょっとクオートします。人間の自然的な反応として苦しい目に遭っている友を同情したり助けるのは優しい。しかし幸運な環境にある兄弟を見て嫉妬心とか競争心を持たないだけではなく、高くされた兄弟と同じような気持ちで共に喜ぶためには神の特別な恵みを必要としていると語っています。まあ、苦しい人を見るとあかわいそうだな、助けてあげなくちゃ、私たちが少し上に立ったような気持ちで、何とかしてあげよう、割合優しいけれども、誰かが褒められたり、それから誰かが素晴らしい、目にあったり、そういうことをするとなんで僕じゃないのとかですね、どうしてあんな人大したことないのに私の方が、なんていうような気持ちの方が多くなってしまうことがないでしょうか。昔ある教会の剣道式で祝辞を頼まれた先輩の先生が、後輩の先生の立てられた街道があまりにも素晴らしいので、素晴らしいですねって祝辞を言ってる間は良かったんですけれども、その間にちらっと本音を出して、私は嫉妬さえ感じます剣道式の式でおっしゃいました。私は大学生でそこに出席しておりましたけれども、ああ牧師でも嫉妬を感じることがあるのかなと思いまして、正直は正直でいいんだけれども、清めはどうなってるのかなと不思議に思ったことを今でも思い出すことでございます。人の喜びを自分の喜びとするってそう簡単ではないですね。ダントツに違う人がね褒められるのはこれはもう仕方ありません。もうイチローさんが MVP を取った、これもう全然私たちと格が違うんですから、まあ一緒に喜ぶ。でも私たちと同じぐらいの立場の人がね、同じような生活してる人が急になんか表彰されたり目立ったりすると、なんで僕でなきゃいけないのというような気持ちがムクムクと湧いてしまうことがあるでしょ。これ一番難しいんですね。共感を妨げるところのもの、私たちはここまでよく分析しないと一緒に喜ぶ、一緒に悲しむということは難しくなってしまいます。妨げるものは何でしょうか。はっきりと一言で言いますならば、自己中心ということであります。私たちが人の苦しみを自分の苦しみとして捉えることができないのは、まあ、あの人たちは別だ、私は今安全なところにあるんだと言って苦しんでいる兄弟の苦しみを無視してしまう無関心という大きな壁があります。私たちは同じキリスト者として苦しんでいる兄弟たちということに対してどんな気持ちを持っているか、正直に皆さん私たちの心を反応を見ていただきたいと思います。今アフガニスタンで23人の方が、捕らえられてしまう、その中の一人が牧師さんだそうです。一人が銃殺をされてしまった。私たちは遠い世界の誰か外国人の何か関係のない人が、ああやられてしまったんだな、かわいそうだなぐらいにしか思わないでしょうか。それともその人たちの痛みは私たちの痛みだ、もしかしたら私たちと同じ宣教師もああいうことにぶつかってるかもしれない、大変なことだ、本当に痛いことだというふうに感じるでしょうか。もし私たちの中にそうしたことを感じることを妨げる無関心という大きな氷の塊のような冷たいものがあったとするならば、神様がどうぞその冷たい無関心の氷の塊を溶かしてくださるようにお祈りしなければならないと思います。また逆に先ほど申し上げましたように、他の人が褒められたり、それから他の人がみんなからチヤホヤされたりするのを見て、なんであの人だけが、なんで私じゃないのかという面白くないものが私たちの心の中にムクムクっと浮かんでくるとするならば、それもやっぱりその根っこは同じ自己中心であります。 C.S. ルイスという人はこういうふうに、語っています。世界中の人間が誰一人として免れることのできない一つの悪徳がある。人々はそれを他の人の中に見て嫌悪を感じるが、 自分もその罪を犯しているとはほとんど夢にも思わない。この悪徳とは何か。それは傲慢あるいはうぬぼれである。悪魔が悪魔となったのは高ぶりのゆえであった。高ぶりは人を他のすべての悪へと導いていく。それは完全に反神的な神に反する心の状態である。そして傲慢は本質的に自己が他と競うときに生まれるものである。どうか私たちの心の中にあるところの他と競うときに生まれてくるところのこの嫉妬心、それはどうすればいいんでしょうか。努力して解決すればいいんでしょうか。聖書はただ一つだけ、それはイエス様と共に十字架につけることによってのみ解決するものだと語っています。私とその私の自己中心をキリストの十字架に共につける、我キリストと共に十字架につけられたりということ以外には解決の方法はありません。はい、第2に移っていきたいと思いますけれども、一体感ということについて第16節に戻ります。今度は16節をご一緒にお読みくださいませんか。はい、 CS のお友達も12の16、大きな声を出して一緒に読みましょう。3、はい、互いに一つ心になり、高ぶったあえて身分の低いものに順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。ここに16節、まず一体感、互いに一つ心になりと書いてあります。この互いにという言葉が書いてあることが大切であります。この互いにということがないと、私たちは全体的な全体主義的な心の一体感というものに陥ってしまうことがあります。教会の頭はキリストですけれども、その頭の意図を踏もうとする一人一人が、その導きは少しずつニュアンスが違います。ですから互いに是正し合い、互いに譲り合って一つ心になるのであります。もしヒットラーのような指導者が現れて、ここに絵があります。皆さん絵をちょっと見ていただいて、ヒットラーに似てるかどうか分かりませんが、ヒゲだけを生やしておきました。ともかく、これが道だ、これを進めと誰かが、リードして、そしてみんながそうだそうだ、入るヒットラーというふうにしてですね、一つの方向に向かって進んでしまう、これはまさに恐ろしい全体主義的な一体感であります。で、気をつけませんと信仰の世界にもこうしたカリスマ型指導者待望があり得ます。自分の頭でものを考えるよりも、誰か偉い人が出てきて、その人のものの考え方に全部を委ねてしまった方が簡単でありますし、物事は勢いよく進みます。ですからしばしば信仰や宗教の世界で全体にものすごく人が集まって、ものすごく勢いがよくて、ものすごく元気で、人数がどんどん増えているから、これは素晴らしいかというと、必ずしもそうではない。いや、多くの場合、こういった自分の頭を全部指導者にお委ねしてしまってですね、そしてただ指導者の言うことを右向け、はい、左向け、はい、という方が運動としては進みやすいのであります。けれども、少なくとも、新約聖書が教えている教会の姿ではありません。ですからパウロは互いに一つ心となり、互いにというところに強調が入っていることをぜひ覚えていただきたいのです。先ほど言いました、どうしてそれじゃあ一人の人が立って、そしてみんなが右だ、はい、右、あっちだ、はい、まあどちらかというと旧約聖書の指導者というのはそういった傾向があるのです。まあ神様はそのように導いてくださったと思います。けれども新約においては、なぜか、そういう傑出したリーダーのもとに、みんながわーっと集まる姿を描いていないのか。なぜだと思われます。答えは簡単です。一人一人に、 導くガイドとしての聖霊が与えられているからです。一人一人、そして一人一人が御霊と向き合い、そして御霊の導きをいただきながら進むことができる、これが新約の教会です。それじゃあみんなが御霊に導かれてるんだから、すぐに結論が出そうなもんだけれども、そうでもない。なぜ違うんでしょう。 A という人、 B という人、個性があります。ですから導きの捉え方が少しずつずれていたり、あるいは違っていたり、ニュアンスが違っていたりすることがあるのであります。あって良いのであります。あって良いからこそ私たちは互いの声を聞き合う。神様がどのようにあなたに語ってくださったか、どのようにあなたに導いて、あなたを導いてくださったかを互いに聞き合い、そして互いの言葉を受けたまりながら、自分にも与えられている導きと照らし合わせながら全体に調整していって、互いに一つ心となるのです。ちょっと面倒くさいようです、まどろっこしいようですけれども、これこそが本当の新約の教会におけるところの一致であります。で、ギッフォードという注釈者が、互いの感情と願いに自己のそれを移し替えることによって、結果的に彼と私と心が一つになる。お互いの感情、願いというものと自分のそれと比べ合わせ、あるいは移し替えることによって、結果的に心が一つになることだ。大変良い説明であると思います。牧会小グループというものを去年の夏から始めました。1年経ちました。まあいろいろと恵まれた方もあるし、そうでもなかった方もあるかもしれませんし、うまくいってるグループもあるかもしれない、そうでもないグループもいろいろあるかもしれません。私はこの牧会小グループの幹事の方にこのようなお願いをメモで書きました。幹事の方、会話を独占したり喋りすぎたり、どうぞ幹事の方、喋りすぎたらちょっと周りの人チェックしてください。メンバーの証にいちいちコメントを加えたりしないようにしましょう。わかりますか。幹事の人が中心になってね、一人の人が証すると、これはこうですね、ああですね、じゃあ次の人また証すると、ああこうですね、ああですね、いつでも中心が幹事になってしまうんですね。そうじゃないんです。これはバレーボールが、皆さんバレーボールしたことありますか。本当の試合じゃなくて、試合の前にぐるっと輪になってボールをこうやって回して回して回してということをしますね。あれと同じなんです。バレーボールの輪になってするものです。また会話を独占しそうな人がいたら、それとなく静かな人に発言を振り向けて、みんなが楽しく話せるようなボール回しをしましょうと書かせていただきました。互いの感情、意見、恵み、導きをよく聞くこと、そしてそれを自分のそれと比べて、全体として主の御心に沿うように努めること、これが互いに心を一つにしましょうということであります。しかし、その互いの聞き合うことが結論として、どっちの方向に行くかっていうのはまだ問題なんです。キリストの心と一致することが目標なんです。よろしいですか。互いに一致しながら、変な方向にね、世の中の、それじゃあみんなでこのグループなんかでやるのやめてね、みんなで釣りに行きましょう、あ賛成賛成と言って、互いに心が一致してしまってもちょっとまずいわけです。どういうふうに一致するか、はい、エペソ開いてくださいませんか。エペソ4章11から13、これも CS のお友達もみんなで読んでください。よろしいですか。エペソ4の11から13、よろしいですか。3、はい。こうしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、私たちが皆 信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためなのです。はい、ここに私たちの一つ心になる目標が書いてあります。信仰の一致、そしてキリストの知識との一致、その一致を私たちが求めるのであります。どうしたならばできるでしょうか。それは御言葉というものを基礎にした交わりであるということであります。この牧会小グループを立て上げるときにいろんな声が聞かれました。もう聖書の言葉はもう普段学んでるからたくさん、ね、それよりも趣味の話とか映画の話とか世間話をずっとした方が心が一つになるんじゃないという声もなきにしもあらずでした。もちろんそれして悪いわけではないんです。でもそれが初めから終わりまでサッカーの話だけで牧会小グループ18番が終わったとかね、昨日の試合はどうだったこうだったということで、もう時間のうちの 95% が使われてしまうということですと、これはやっぱり教会の交わりではありませんね。ですから私たちは御言葉を第一にしましょう。また聖書のお話するんですかという声がなくはなかったのですけれども、私たちは御言葉をまず基礎として共に読み、そこに交わりの基礎を置いて、それから自由なお話をしましょうということで、毎月ここを読んで、そして感想を話し合いましょうという場所を決めさせていただきました。ある方々にとっては固いとか、あるいは何かもう少しリラックスした方がいいんじゃないかと思われる方があるかもしれません。まあ、そういったリラックスした交わりは他の場所でもできますけれども、少なくとも牧会小グループにおきましては、まず御言葉に私たちの心を向け、そこから交わりをスタートしましょうということをいたしました。それはなぜか、私たちの心の一致というものが神の御心に沿う一致であり、信仰の一致、御子を知る知識の一致ということを目指しているからであります。さあ、交わりのもう一つの大切な要素はへりくだりであります。ローマ人の手紙の12章16節の後半をもう一度目を留めていただきたい。そこに高ぶった思いを持たずと書いてあります。先ほども繰り返しましたけれども、私たちは自分が何者であるか、褒められること、自分が誇らしいことということを絶えず求める気持ちというのは人間性の中にいつでも存在していますけれども、そのことについて私たちはイエス・キリストが己を捨て、そして十字架にかかってくださったと同じことを私たち自らに、どうぞ主よ、私の心の中にもどうするか高ぶった気持ち、高ぶろうとする気持ちがあります。どうぞこの気持ちにイエス様が十字架にかかって私たちのために死んでくださったと同じように、私もイエス様と同じに十字架に自らをつけます。どうぞ私の心の中にあなたが王様になってくださいということであります。これは第3節でも語られておりますので、ちょっと復習したいと思いますけれども、12章の3節に、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。私たちが思うべき限度というのは何か、私たちが神によって作られているもの、神に依存しているもの、そして私たちが長所と思われるものであったとしても、それは全部神様からの恵みとしていただいているんだということ、このことを自覚することを謙遜と言います。謙遜ということはなんとなく謙遜ぶった言葉遣いをすることではありません。自分が神に作られたもの、神に依存しているもの、自分が持っているすべてのものは神様からいただいたものだということを深く自覚していることであります。はい、それでは次の思想ですが、低いものに順応しなさいと書いてあります。譲りなさいという言葉であります。あるいは手を取って導いていただきなさいということです。真っ暗な時に、 もし誰か道を知っている人がいて、そして手を出してくださったならば、私たちはその手を取って、そして導いていただくことでありましょう。先週この教会に目のご不自由な方が夕方いらっしゃいました。そして、私は中目黒まで行けばあと自由にできますとおっしゃった、ですから中目黒まで一緒に、歩かせていただきました。たった3分4分ですが、大したことはないんですけれども、私はいつも近道を通るんです。まあ、あまり言うと語弊がありますので、うんと近道を通る。こんなところを通るんですか、その目の悪い方が、そして私はちょっとここは階段登ったり上がったりありますから、手を出して一緒に手をつないでいきましょう。そして、不思議な道を通って中目黒の駅まで参りました。手を取って導いていただく、これが順応すると、ここで書いてある言葉の文字通りの意味だそうであります。私たちは誰に導かれるのでしょうか。ここでは偉い人にと書いてありません。何と書いてありますか。ここには身分の低いものに導いていただきなさい。ゴーデーという聖書仲介者はこの低いものについてこう語っています。教会の中で一番貧しく無知で影響力の少ない人のことだと語っています。私たちは教会の中で、あ、この人は影響力がありそうだ、この人は賢そうだ、この人はお金持ちそうだという人が、まあ、リードすると、なんとなく、まあ、自然な感じはしますね。腹の中で違うかもしれませんけど、でもそうじゃなくて、パウロはことさらに貧しくて無知で影響力の小さい人に導いていただきなさい。なぜか、私たちは全ての人が互いに自分を人を自分よりも優れたものと思いなさいというお言葉をいただいているからです。そのことを実現するためには、あ、この人はなかなか難しそうな人だな、あんまりものを喋らない人だな、あんまり目立たない人だなと思う人にことさらに心を開いて、その人の心に沿って導いていただくようにしなさい。ずいぶん矛盾した言葉だと思いませんけれども、これが教会の交わりの特色なのであります。どうかこれからグループの交わりをいたしますけれども、ぜひとも覚えてください。先ほど幹事のことを申し上げましたが、お互いも、あなたがどんなに恵まれて、どんなに知識があって、どんなにいろんな経験をした人であるかもしれませんけれども、少なくとも15分以上は喋り続けないでください、ね、一回休みを入れて、そして他の人、黙っている人、あんまり喋りそうもない人に心を開いて、あなたはどうですか、あなたのお気持ちはどうですかと言って聞くのです。そしてその人たちに聞くという態度そのものが、イエス様が喜んでおられる本当の交わりの姿なのです。教会の交わりは他の人たちの交わりとは全然違う原理の上に立っている。身分の低いものに順応しなさい、パウロは語っています。それから最後に、自分こそ知者だなどと思ってはいけません。自分は賢いものだ、自分は何でも知っている、自分は他の人のことを教えてあげるぞという態度、または心の持ち方は、これは主が一番嫌いなさるところの態度であります。箴言の中にも、自分を知恵のあるものと思うな、主を恐れて悪から離れよ。私たちが持っているところの知識とか知恵とか、そうしたものは神様が持っていらっしゃるものすごい知恵から比べるならば、ほんの小さな、ほんのもう部分的なものにしか過ぎません。皆様、アイザック・ニュートンという人ご存知でしょうね。万有引力の法則を発見した人です。素晴らしい天才です。けれども彼が人々から褒め添やされた時に、私が発見したのは大きな海原で、そして小さな子供が貝殻で水を海の水を貝殻に 一杯すくっただけのことしかしていませんと言ったそうです。本当に彼は知者だったんですね。でも彼は神様という大きな知者の前には、知恵者の前には、自分が持っている知恵とか知識とかというものはほんの一滴にしか過ぎないんだというへりくだった自覚を持っていました。どうか私たちは自分が知恵があるものだ、知識があるものだ、経験があるものだということをひけらかすのではなくして、自分が知者だと思ってはいけないというこのへりくだりを学ばせていただきたいと思います。聖書を読んでいると、そうではないことを進めている場所もあるように思うんです。ちょっと比べてみてください。いかがですか。詩編の119編、そこには少し誇っていいことが書いてあります。詩編の119編の98、99、100、これを読んでいると、私たちが少しは賢くあってもいいというようなことが書かれているように思うんですね。いかがですか。詩編の119、98、あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それは常しえに私のものだからです。私は私のすべての師、先生よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。こう見るとなんか傲慢になってもいいぞって感じですね。敵よりも俺は賢いぞ。それから先生、先生なんか大したことない、私の方が賢いんだ。先輩もたくさんいるけども先輩も大したことない、私たちの方がわきまえがあるんだ。でも条件がみんなついてますね。ここに条件がついて、何の条件でしょうか。御言葉に従って学んで生きている人だっていうことが全部書いてあるんです。私たちがもし何かの知恵を与えられ、それを賢いものと自ら主張することができるとするならば、それは御言葉に聞き、御言葉を実践しているということ。それにおいて私たちは負けないで主張して良い場合があります。例えば皆さんが、お前みたいな若造に何がわかるかというようなことが言われることがあるかもしれません。かもじゃないんですね。私なんかしょっちゅう言われておりますけれども、しかしその時に、いや私は確かにいろんな先輩から見ると未熟であるかもしれない、足らないことはたくさんあるかもしれない、経験不足あるかもしれませんけれども、私は確信していることは、私の今言っていること、語っていること、行っていることは御言葉に従っています。もちろん御言葉を取り損なったり、あるいは協調点を捉え損なったりする誤りはあるかもしれません。ですから私が間違ったら御言葉に従って教えてください。しかしそうでなくて、単にお前はまだ若いからというだけで簡単に批判されては困りますと。こんなこと言ったら教団では叱られてしまうかもしれませんけど、しかし私はそのつもりで今責任を持っております。小さな声で申し上げました。へりくだる部分と確信してよい部分と2つ聖書は語っています。ですから私たちが単なる人間としての知者だとか誇りだとか、そういうものは決して持ってはいけない。しかし私たちが御言葉に従って物事を進め、従っている限りにおいては、それは確信を持って主張してよいのであります。さあもう一度パウロの勧めに戻りたいと思いますけれども、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。共感をここで学ぶことができます。互いに一つ心になり、一体感を学ぶことができます。高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者だと思ってはいけません。ここから本当のへりくだりを学びます。私たちがこの共感と、そして一体感とへりくだりをグループの交わりにおいて求める限り、神様は私たちのグループを素晴らしい この世においてはこんなに素晴らしい交わりは他にはないというほど豊かな恵みを持って私たちを満たしてくださるでありましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。単純なおすすめのようです。私たちはこういうことは割合簡単にできそうだなと思いがちでありますけれども、しかし私たちの心の中にはそれをすることを許さない自己中心の大きな壁を見出すことであります。主よ、どうぞ私たちのその自己中心の壁をイエス・キリストの十字架によって砕いてください。そして私たちが本当の意味であなたを愛し、周りの方々を尊敬し、また愛することができるクリスチャンとしてくださり、またその集まりである交わりを豊かなものとしてくださいますように、今日はそのキックオフの集会が午後持たれることでありますが、あなたが共にいまして、それを祝福してくださいますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。